おはようございます。高原豪一郎です。私は先日、子供の隣という児童文学を読みました。主人公はター君という5歳の少年です。彼は幼い頃お母さんを亡くしました。ずっとお父さんと2人暮らしをしています。彼はお母さんの死のことがあるからでしょう、死についてすごく関心があるんです。そして出会う大人に片っ端からダイレクトな質問をするんです。公園に行くとベンチにおじいさんが座っています。ねえおじいさん、結局人間ってみんな死んじゃうの？ああ、みんな死んでいくんだと平気な顔をして答えます。まるで他人事のようにです。自分も死ぬのに、どうしてあのおじいさんあんなに何とも感じていないように話せるんだろう。ター君はそのことが不思議でなりません。次にお父さんと一緒に食堂へ入ります。するとコックさんが大きい声でお客さんと喋ってます。あそこの店の大将飽きませんでしたわ。そう言って自分の知り合いの人の死を大声で日常茶飯事のことを話すように口にしている。それを聞いたとき、ター君はうっと食べ物が喉に詰まるんです。ああ、また死のことを思い出したんだな。それを見たお父さんが察しました。そしてこう言うんですね。あのな、人間っていうのはな、死が悲しくてたまらないんだよ。だからみんな知らんぷりして、知らんぷり語で話すんだよ。知らんぷり語。これはすごい言葉ですね。もし死について本格的に取り組み見つめたならば、どんな英雄もどんな天才も解決のない恐怖に引きずり込まれてしまうと思います。ですから人は皆知らんぷりしてるんだと言うんですね。するとター君は聞きます。ねえ父さん、母さんが死んだ時泣いた？お父さんは突然聞かれて言葉が出ません。するとター君は聞きます。母さんが死んだ時僕自身は悲しんでた？君はまだ小さかったしな、どうしてそんなことを聞くの？もし悲しんでいないなら母さんに悪いと思う。この大切な人の死を知らんぷりしたくないぞという覚悟を語ってるんだと思います。彼の保育園で飼ってるウサギが死んだので、みんなで欅の木の下に穴を掘って埋めます。何にも考えてない子は死を茶化して何枚だとか言うて、はい、おしまいですね。しかしター君はそういうわけにいかない。なんと自分なりのお経を作って唱えます。死んでも死んでも死んでも死んでもいい。ここにいるもん、ここに埋めたもん、ここに残ってるもの、ここには儀式一つであたかも何事もなかったかのように済ましてしまおうとする生き方への抵抗があります。そして多くの人は死に慣れてるのではなく、死を知らんぷりしてるだけで、知らんぷりすることに慣れてるだけなんじゃないかとこの児童文学は言ってるみたいですね。どうして知らんぷりを決め込むんでしょうか。それは考えたって解決がない、気持ちがめるだけだと思ってるからではないでしょうか。さて、死を乗り越えていくにあたって、私は必要なものが少なくとも二つあると思います。一つは、死を迎えるまでの間、その人に平安を与える励まし手が必要だと思います。しかし、死を前にした人を励ますって、本当に難しいですね。今から9年前に、金重よし子さんという芥川賞作家が亡くなられましたが、彼女の晩年は、ホスピスケアの手伝いでした。実は彼女は生まれつき足の骨に異常があって、毎年のように入院して削り取る必要があったんです。命に別状のない病気なんですが、この入院生活は彼女に大きな宿題を与えました。というのは、どういうわけかいつも骨腫瘍の方々と同部屋にされるんです。当時この病気は手足切断が処置方法でした。医者がスタスタとやってきて、3日後に 左足切るからね、肩から先切るからね、そういうふうに患者は言われますと呆然とするんです。実はそれが本当に自分のことだとわかるのは夜も消灯時間に入ってからだそうです。毛布にうずくまってみんな忍び泣きをします。ところが翌日家族が来ると、大抵の患者さんは何事もなかったようにケロッとして明るく明るく振る舞うのだそうです。今はいい義足もあるし大したことないわ、本人平気なのにみんなそんな神妙な顔しないで。ところがその晩は一層悲しみに暮れるんです。いよいよ明日手術という日、片手を落とす娘さんは指にマニキュアを塗ったりレースの手袋をはめたりして、今まで私の手でいてくれてありがとう、そう言ってまたこらえ泣きするそうです。金重さんは隣のベッドでその忍び泣きを聞きながらつくづく思ったのは、医者でもない家族でもないその人の魂の底にまで降りていって一つ心となって重荷を担う者が欲しい、いてくれて欲しいということでした。そんな方はいるんでしょうか。います。それがイエス・キリストなのです。キリストは目には見えないけれども、あなたと一つ心となって、あなたが喜ぶ時にはそばで喜んでる方です。あなたが泣く時にはそばで泣いてくださる方です。この方はご自分に心の重荷を打ち明け下ろすことを待っておられる方です。聖書にはこのように書いてます。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのですと。さて、死を乗り越えるために必要なもう一つのものは、死後魂の行き先を天国に確保するということです。ウィーダの名作にフランダースの犬という童話がありますね。両親を幼い頃に亡くした主人公ネロはおじいさんと二人住まいです。彼の夢は将来画家になることでした。とっても絵の才能のある少年です。しかし頼みのおじいさんが亡くなり、収入が途絶え家賃の滞納が重なります。貧困からの脱出のために出展した新人画家コンクールにも惜しくも優勝を逃し、さらに村で起きた火事の犯人と間違われて追い詰められます。最後に彼が行き場を失ってあそこへ行こうって目指した場所は教会でした。実はそこには彼の尊敬する大好きな画家であるルーベンスの絵が2枚かかっているんです。いつもは金貨1枚を払わないと見ることができない絵だから、彼も実物見たことないんです。ところが彼はクリスマスの礼拝が終わった後で教会に入っていくと、なんと絵から覆いが覗かれてるではありませんか。彼は死の直前にとうとう念願のルーベンスの絵を見ることができるんですね。そしてこういうふうに言います。とうとう見たんだ、神様これで十分です。さて、彼の見た2枚の絵のタイトル、1枚は十字架を立てるというテーマです。十字架に釘付けられたキリストがゴルゴダの丘の上に高々と上げられた瞬間の絵です。もう一枚は十字架を下ろすという絵です。十字架の上で息引き取ったキリストを十字架から取り下ろしていくその瞬間の絵ですね。この二枚を見たとき、主人公ネロは神様これで十分ですと言いました。何が十分なんでしょう。まず第一に、世の中から誤解されて死んだのは私だけじゃない、キリストは先にそういう死に方をされていたと知ったのでした。何一つ悪を行わなかった方が十字架に殺されたのです。そしてゴルゴダの丘に建てられた十字架こそは、罪人である私を命がけで弁護するキリストの姿です。そして十字架から下ろされたキリストこそは、 私の罪が完全に処分し終わったことの証拠。キリストの十字架は罪という借金返済が完了したことの領収証なのです。どうぞこの十字架のキリストの前に立ち、神よ、私のためのあなたの備えは十分です、と告白し、蘇り保ったキリストをご自分の救い主として受け入れてくださいますようにお勧めしたいと思います。